今日もこれよりして共に礼拝し、そして聖餐に預かり、そして今日もこの地に必ず成就する、そしてその成就を私たちはイスラエルという国とその歩みを通して、本当に主は真実なお方である、神は御言葉通り実現されるお方である、確認することができる恵みの時代に私たちは生かされています。今日も主の御言葉を共にいただける恵みを心から感謝いたします。アーメン。そして主ご自身が私たちを今日も、礼拝を通し、また聖餐式、そして献金のおすすめを通して私たちを励ましてくださっているように、主は私たちを収穫の働き人として先に救い出して呼んでくださっていることを感謝します。また地の塩であると、世の光であると、私たちをそれぞれのところに主が派遣してくださり、使わせてくださって、尊く主の働きのために用いてくださっていることを心から感謝いたします。今日もうひとたび先週に引き続いて、主がその主ご自身の訪れのために尊く用いられたエペソの教会の姿を通して、今日も共に御言葉を受け取っていきたいと思います。ご一緒にエペソの1章15節から23節までの御言葉、これもまたパウロのエペソの教会に対する祈りが書かれてあります。もう一つ言うならば、来週は3章の14節のところからもう一つの祈りが載せられておりますけれども、パウロのエペソの教会の祈り、ご一緒に朗読していきましょう。3、はい。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の神が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。先週私たちはこのエペソの教会の働きを通してなされた主の偉大な御業を振り返りました。今日もちょっとエペソがどういう町だったのかということを見ていきたいと思いますけれども、エペソという町は当時の東地中海随一の港湾都市で、貿易で経済的に大いに栄えた町でした。この町においては、この今の世界の大都市と同じようにお金が全てであり、そしてお金が神様でした。ですから人々は神様なんかいらない、自分たちで何でもすることができる、それがエペソの当時の実態でした。そしてまたこのエペソには当時世界一の規模を誇ったギリシャの神アルテミスが祀った大神殿がありました。このエペソという町は小アジア一帯で、そのアルテミスの神殿ゆえに有名で、人々はそのアルテミスの神殿にお参りに来るというような偶像礼拝、そしてまた魔術が盛んに行われていた町でした。日本の矢をよろずの神々の日本の状況、そしてまた この日本、長い長いカトリックの宣教師の先生たち、プロテスタントの宣教師の先生たち、長い長い宣教の歴史にもかかわらず、いまだに世界では未伝部族、未宣教地と言われるこの時代、東京においても、主ご自身が、と似ているそのような場所だと思わされるんですけれども、主はこの経済的に大発展したエペソ、そして偶像礼拝、魔術の町であったエペソを主ご自身が作り変えてくださった。そしてその作り変えるその働きのために主はパウロを使わし、この12人のエペソの教会の兄弟姉妹が聖霊に満たされたところから、この教会の働きは大きく輝き、また地域の光として用いられていくこととなりました。そしてその秘訣はどこにあるかというと、エペソ6章のところに書かれてある、その神のすべての武具を身につけなさい、そしてまたすべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと、このところでパウロがエペソの教会に教えている。エペソの教会にとって何が秘訣だったかというと、祈りが秘訣でした。このすべての生徒のために祈りがなされ、指導者であるパウロのために祈りがなされ、そしてこのエペソの教会は大きく用いられていくこととなりました。今日私自身も兄弟姉妹のその祈りの中で、神様が私のうちに力強く働いてくださって、今日もうひとたびここに立つことができていることを証しいたします。本当に1月の25日に最初に心療内科を訪ねたときに、その心療内科の診断では、とてもとても重い病であり、そして年単位数年かかるというふうに診断されるようなものでしたけれども、主ご自身は本当に教会の兄弟姉妹のその祈りを通して、私の中にも力を持って働いてくださって、今日ここに立つことができることを主に心から感謝し、また兄弟姉妹のその祈りに心から感謝します。主は真実なお方です。また生きて働かれるお方であるということを、今日もうひとたび体験することができて、主に心から感謝いたします。兄弟姉妹、アーメンの数が少ないんですけども、多分それでみんな調子乗らないでねってもう愛と配慮を心から感謝いたします。その通りその通りって明美先生まで拍手してくださってますけど、本当に主が恵みの中で、今日も御言葉を持って朗読していきます。本当に力を持って私のうちにも働いていてくださること、祈りを通して働いていてくださることを感謝いたします。エペソの6章の18節、先週も振り返りましたけれども、すべての祈りと願いを用いて、新しい日本語訳ではあらゆる祈りと願いですから、今日も礼拝の冒頭、ゆり子姉妹として確認されたように、本当に祈りというのは感謝であること、また賛美であること、そして祈りというのは主の御声に聞くことであること、そしてその御声を受け取ったならば、その御声に基づいて嘆願すること、それがイエス様の祈りのスタイルであったこと、そしてまたこれがユダヤ人の祈りのスタイルであること、御言葉の朗読とともに御言葉が成就するように祈ること、主はあなたの御心がこの地になりますように。だからこそ今日も私たちは主の御心を受け取って共に祈ってまいりましょう。アメン。今日このエペソのところに祈りに目を向けていきたいと思いますが、皆さんのお手元に今日も主報の中ほどにこのレジュメを挟ませていただきました。まだお手元にない方は主報の真ん中に挟まっていますので、こちらの方をご覧いただき、このレジュメに基づいて御言葉を共に分かち合い、また受け取っていきたいと願います。このエペソの1章の15節のところから23節のところまでがパウロの祈りとなっているんですけれども、この祈りの一番最初のところに15節朗読します。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。このパウロの感謝がどこに溢れているかというと、このレジュメの一番最初の空欄埋めていただきたいと思いますが、エペソの教会の兄弟姉妹は、基本に忠実な祈り手であったということがわかります。それは何かというと、このところで、主に対する信仰という、これは、十字架の縦の垂直の関係です。 主との深い関係を求める兄弟姉妹であるということ、皆さん私たちも今日心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主を愛します。エフェソの教会は基本に忠実な、まず主イエスに対する信仰、その十字架の盾の関係を深める教会であることを宣言しています。またすべての生徒に対する愛、これは十字架の横の関係、水平の横の兄弟姉妹の愛の関係を深める教会である、立て上げる教会であるということをパウロは宣言しています。そしてこの十字架の縦と横の関係は聖書律法の土台であり、イエス様ご自身もマルコの福音書の12章のところにおいて最も大切な聖書の教えということで、皆様ご存知のように第一の戒めと第二の戒めということで、主を愛することと隣人を愛することを教えています。そしてこの基本に励むなら、皆さん私たちがどのような世界に歩むとしても、ピアニストの方々はピアノの、本当に本格的にピアノを弾く方はやっぱり2日3日弾かないと指がもうまたスケールの練習からしないといけないということを聞いたことありますけれども、やはり楽器をする方であるならば、楽器をする方本当にその基本練習を怠らないことが大切であるように、スポーツの世界でも本当にその基本が最も大切なことです。皆さん野球が好きな人、野球好きな方、はい、ありがとうございます。皆さんの中でその野球が好きな人の中で9回裏ツーアウト満塁、逆転サヨナラ満塁ホームランを打ちたいと一度でも願ったことがある人、皆さんやっぱり控えめですね。斉藤兄弟のおすすめじゃないですけども、皆さん控えめなところだと、私はそういうふうに願ったことはありますけども、やっぱりみんなホームランを目指して一生懸命野球選手は練習すると思うんですけども、そのためにプロの野球の選手一流と言われ、そして本当に街から一人出るか二人出るかと言われるような野球選手でさえ、本当に大切な基本練習、素振りを毎日毎日欠かさないで、その来たるべきホームランの日に備えて練習するように、私たちも大リバイバルを願っています。そして主は必ずそれを成し遂げてくださると信じますが、このパウロが言っているように、エペソの教会の人々のように基本に忠実な教会とならしていただきたいと願います。アーメン。そして基本に忠実というのは、主ご自身との個人的なデボーションの関係、毎日の関係、そして全ての生徒との愛の関係ですから、本当にこれは毎日の出来事であるということを覚えて、毎日の私たちの生活の中に働いてくださる主に感謝をしようではありませんか。アーメン。そしてこの恵みの中で私たちは今日このエペソの手紙を開いていますけれども、このエペソの手紙の中で今日タイトル、心の目がはっきりと見えるように、そのために主が最初に与えてくださったのは第一番目のポイント、それは神を知るための知恵と啓示の御霊を主は与えてくださいました。第一番目のポイントをご一緒に朗読しましょう。さん、はい、主の御前で祈るとき、神を知るための知恵と啓示の御霊が与えられます。主は私たちの心の目がはっきり見えるようになるために、まず私たち自分の力では努力では知ることができない私たちのために、神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださいました。でもその目的に今日、もう一度フォーカスしたいと思います。それは神を知るためのです。他の何を知るためでもなく、神を知るための知恵と、啓示の御霊であるということ、そしてまた神を知ることがなければ知恵ではない、知識ではない、主を恐れることが知識の始めであると箴言の一章7節には書かれてありますように、主を知るということがこの私たちの知恵知識のゴールであり目的であり全てであるということを今日もう一度覚えようではありませんか。そしてこのために私たちはホセア書6章に書かれてあるように、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。アメン。主は暁の光のように確かに現れ、後の雨のように確かに地を潤してくださいます。アーメン。主はその求めに応じてくださる。 でもどうやって私たちはこの目に見えないイエス・キリストを目に見えるようにして信じることができるのか、ここに知恵と啓示の御霊が約束されています。そしてこの知恵と啓示の御霊ということ、心の目がはっきりと見えるようになってと、このパウロが祈っているその祈りの旧約聖書の土台はイザヤ書11章の1節2節にあると信じます。ここにはイエス・キリストの上にあった主を知る知識と主を恐れる霊がイエス様の上にあって、そしてその霊がイエス・キリストを通してイエス・キリストを信じる教会に、兄弟姉妹に与えられると約束されています。ご一緒に、このイザヤ書11章の1節2節ご一緒に朗読しましょう。3、はい。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アーメン。知恵と啓示の御霊、これはイエス様の上にあったもの、このイエス様の上にあった知識が今私たちに注がれていることを感謝いたします。そして今日知恵と啓示ということについても言語から見ていきたいと思いますが、ギリシャ語で知恵はソフィアという言葉が使われていますが、この知恵というのは何をどれだけ知っているかという知識量のことではありません。あの人が知恵のある人だという聖書が言っているのは、何をどれだけ知っているかという知識量には左右されません。知識量に左右されるのはギリシャ人の文化、ヘレニズム、この地に属し、肉に属し、サタンに属する考え方です。そしてその知識ということについて、私たちがこの世の実際生活を生きる上ではそれらのものが実際に必要であるかものように思いますけれども、神様の前には神ご自身を知っているかどうかということが、その人が知恵者であるか知恵者でないかということの明確な境目です。そしてこの知恵というのは誠の真理である主イエス・キリストを知ることです。聖書はそのように明確に語っています。そしてこのことについてもう一度私たちはこのイエス・キリスト、私たちの全ての全てであるお方を確認したいと思いますが、この全世界はイエス・キリストによって作られました。全世界を今も支配しておられるのはイエス・キリストです。そしてこの地を治めるために2000年前贖いを完成され、そしてやがて戻ってこられ、この地に王国を完成されるのは私たちの主イエス・キリストです。このお方を知っていることが人生の勝利者となる知恵の秘訣です。だからこそ世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のことを信じる者ではありませんか。兄弟姉妹、今日兄弟姉妹はイエス様のゆえにこの世において最高の知恵者とされていることを主に感謝しようではありませんか。アーメン。そしてこの知恵という言葉の中には、知恵は日常生活でも用いることができるという意味が、その知恵、ソフィアという言葉の中に含まれています。何にも日常生活に活用できないものは知恵ではないというのがそのソフィア、そしてまた日本語でもその知恵だからこそ、私たちも日常生活の中で、日本のおじいちゃんおばあちゃんの知恵とかっていう本がたくさん出て、私たちの日常生活が、ああこうすればいいのか、目から鱗だ、あやっぱりこうやればいいのかということを日常生活の中で知恵を生かします。そしてその日常生活に生かされるのが知恵。そして私たちはこのイエス・キリストを単に知識的に知っているだけではなくて、この神の与えてくださる御子の御霊、イエス・キリストの御霊によって主を知ることを、やだ、体験的に知ることができて、体験を通して知ることができて、主は本当に私たちの人生に生きて働かれるお方ですということを、私たちは私たちの生活の中でこのイエス、最高の知恵であるイエス・キリストを生きることができることを主に心から感謝しようではありませんか。 そしてこの知恵ということについて第一コリントの1章の18節から25節のところをレジュメの方にも書かせていただきましたけれども、最高の知恵は、神の知恵は十字架のイエス・キリストである。十字架の言葉は滅びに至る人にとっては愚かであっても、信じる私たちには救いを得させる神の力です。そして誰が死んだ人がヒーローになるでしょうか。そしてまた身代わりとなって死んだ人がヒーローとなる、宗教の教祖となることができる。死んでしまったら終わりではないかというのが世の知恵です。しかし神の知恵は、イエス・キリスト、神の御子イエス・キリストの十字架の死を通して私たち全人類をあがなうというご計画でした。この世には愚かに見える十字架の死というメッセージ、十字架のメッセージを通して主ご自身は勝利を取られ、復活され、そしてまた私たちもその復活の命に預かるものとしてくださいました。つまり第一コリントのところには、十字架のイエス・キリストがこの地上における最高の知恵であると書かれています。そしてこの十字架のイエス・キリストを今日いただいている人は、主に感謝しようではありませんか。アーメン。十字架のイエス・キリストをいただいている私たち、このイエス・キリストと共に知恵、イエス・キリストを日常生活の中で生きることができる、イエス・キリストと共に十字架につけられて、イエス・キリストと共に葬られて、その先にはイエス・キリストと共に蘇らされて、イエス・キリストと共に私たちは今日々生きるものとされています。アーメン。啓示という言葉はギリシャ語でアポカリュプトという言葉が使われていますけども、別の聖書箇所ではルカの福音書2章の32節では、異邦人の啓示の光と書かれてあります。イエス様は異邦人の啓示の光、アポカリュプトであると言われています。またローマ書15章の25節から26節のところでは、イエス様は世々にわたって長い間隠されていたが、今や現れた奥義の啓示であるというふうに言われています。長い間隠されていたものが表されるというのがこの啓示、アポカリプトの意味です。そして黙示録の一章一節、これがアポカリプトという言葉の中で、兄弟姉妹にもぜひ覚えていただきたいところです。これはイエス・キリストの黙示、アポカリプトという言葉が使われていますが、黙示録の中では黙示というふうに言われています。黙示録は終末について書かれてあると私たちと受け止めますけれども、黙示録の一章の一節、タイトルはイエス・キリストの黙示です。ですからこの啓示というのは、聖書全巻を通してここに書かれてあるように、長い間隠されてきた神の御子イエス・キリストの初臨、2000年前にイエス・キリストはこの地に来てくださって、十字架においてあがないを完成してくださいましたと信じる者はアーメンと言いましょう。アーメン。そしてイエス・キリストは再び必ずこの地に戻ってこられ、この地に神の国を完成されると信じる人はアーメンと言いましょう。アーメン。これが神が啓示されている、聖書全巻を通して啓示されている、啓示の正体はイエス・キリストです。そしてそれはイエス・キリストの初臨、2000年前の十字架と、そしてやがて来られる神の国の完成を通して表されています。私たちはこのことを信じる者として、そしてまた今イスラエルから見るならば、東の一番最果てのこの地において、イスラエルの民を通してお生まれくださったイエス・キリストを通して、今この啓示に預かり、知恵に満ちた生き方の中に主が導いてくださっていることを心から感謝いたします。これら知恵と啓示を与えてくださるのは御霊様であって、私たちの人間的な知恵、努力、頑張ってどれだけ一生懸命勉強したからといって分かることではない、どれだけ知識量を増やしたからといって分かることではない、本当に主が一方的な恵みによって私たちに教えてくださったことを、聖霊様によって私たちを教えてくださったことを今日心から感謝し、もう一度ヨハネの福音書の御言葉をご一緒に朗読しましょう。ヨハネの福音書14章の26節、そして聖書が全てと言ったら全てであることを感謝して、一緒にこの御言葉を朗読しましょう。知恵と啓示の御霊様、聖霊様は今 ここに共にいてくださり、一人一人の上に臨んでいてくださいます。このお方が全てを教えてくださいます。3、はい。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。アーメン。イエス様は父にお願いして、知恵と啓示の御霊様をすでにこの地に送ってくださいました。アーメン。そしてこのお方は全ての真理を教えてくださいます。罪について、義について、裁きについて、世にその過ちを認めさせて、イエスは主であることを教えてくださる知恵と啓示の御霊様が今日このところに共にいてくださることを心から感謝いたします。第2番目、このお方は何を私たちにはっきりと教えてくださるのでしょうか。2番のタイトル一緒に読みましょう。3、はい。御霊により神の国を受け継ぐ希望と神の国をもたらす力が与えられます。アーメン。この御霊様がはっきりさせてくださるのは、そのゴールと、そしてまたそこに至るまで私たちを持ち運んでくださる主の力について教えてくださいます。パウロはこのエペソの教会の兄弟姉妹の心がはっきりと見えるようになって、三つのものが理解できるようにと、まあ、聖書を読んでいただけたらそこにそのように書いてあります。一つ目のことは、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか。第二番目は、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかと書かれてありますが、この最初の二つは端的に言うならば一つのことを指しています。それは今分かち合っているように、2000年前イエス様の十字架によって、成就し、そしてこの地にイエス様が来られるときに完成する神の国にのことです。そしてこの望みというのはどういうことかというと、私たちがこのギリシャ語ではエルピス、このいい言葉が使われていますけれども、この希望という言葉は、私たちが生きる上で希望はとても大切です。そして希望を失っては生きることはできません。そして希望がなくて生きている人たちは、そこに何の喜びも感動もありません。それが私たちが与えられている本当の希望の正体であることを心から主に感謝いたします。イエス様はこの希望を与えてくださるお方です。そして試練や問題の中を通されているならば、ローマ書の5章の1節のところから、主ご自身はこの神の国の希望が与えられていることゆえに、どのような患難をも喜び、そして患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。そして5章5節、この希望は失望に終わることがありません。神の国の希望は失望に終わることがありません。でこのヘブル語のティクバという言葉は、最初に用いられているのはヨシュア記の2章に出ています。それは異邦人であったラハブが信仰によってイスラエルのスパイをかくまったということを通して、ラハブもまた異邦人でありながらイスラエル、つまり神の国の約束の中に導き入れられたと宣言されています。そしてそのことはヘブル書11章のところで、遊女ラハブもこの信仰によって神のために加えられたと宣言されていますけれども、本当のこの希望というのは異邦人、まあ、イスラエルもそうですけれども、この約束がなかった異邦人は本来望みもなく希望もない民であったのに、このラハブに、雛形に象徴されているように、信仰によってこの約束の民の中に加えられて神の国に入ることができるということが聖書が教えている本当の希望です。そして異邦人である私たち、東の果て日本にいる私たちですけれども、本当に主ご自身は御設立の中においてイスラエルを通して来られたイエスキリストの福音を信じることによって、今異邦人であった私たちも神の旅に加えられました。これが聖書の希望であり、その希望は今私たちに共通に与えられていることを主に心から感謝いたします。アーメン。そしてこのパウロはさらに心の目がはっきりと見えるようになって と言っておりますけれども、この心の目がはっきり見えるようになって第3番目のこと、今日ここに、焦点を当てたいと思います。このところで神の全能の力の働きによって書かれてありますけれども、兄弟姉妹もう一回このエペソ1章の20節の言葉を一緒に朗読しましょう。この神の全能の力の働きによって19節、私たち信じる者に働く優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。20節ご一緒にさん、はい。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。アーメン。大変申し訳ありません。緊張のゆえ、また、結末を急ぐゆえ、次の聖書箇所を読んでしまいました。皆さんにもう一度朗読いただきたかったのは、19節のところでした。申し訳ありません。一緒に朗読しましょう。さん、はい。また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く、神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。この御言葉の箇所ですけれども、今日皆さんのレジュメに書かせていただいた通り、新約聖書の中で力と訳されている言葉がオンパレードで用いられている、力に満ち満ち溢れた言葉です。ですからこのエペソ1章19節はもう神様の与えようとするあらゆる力で満たされますようにというのがパウロのエペソの教会の祈りでした。一つ一つ見たいと思いますけれども、デュナミスというのは皆さんもご存知の方多いと思いますが、ダイナマイトの語源となった神の奇跡的な力、神だけがなすことができる偉大な力、欲しいと思う人、アーメン、欲しいです。そしてそれだけではなくて、エナジアというのはエネルギーの語源となった、それは、休んでないで活動しているという意味です。休火山と核火山とあると思いますけれども、ちゃんと活動している、今も働いているという意味があります。そして次は、クラトス、力強い全能の力という意味がありますけれども、この神の全能の力、復活の力、私たちは今日もイエス・キリストの流された血潮と裂かれたお体に預かりましたけれども、私たちが受けているその力はこの神の全能の力、復活の力です。後でももう一度見たいと思います。そして4番目、最後にはイクスス、これは聖書の他のところでも一般的な力と訳されているものですけれども、例えばあの人には力があると言った時にその普通の力です。でもこれは大切なのはもう役に立たないという意味ではなくて、実際に働くという意味です。私たちも役に立たない力ではなくて、使える力が欲しいです。ちょっとボディービルダーのように見せる筋肉ではなくて、ちゃんと人のために使える筋肉が欲しいです。ちょっと例えとして分かりづらかったかもしれませんけども、ポイントは分かると思いますけども、本当に実際に役に立つ力、そしてそれらのことをパウロの祈りをまとめてみるならば、この後の一文となります。一緒に読んでみましょう。3、はい。神の奇跡的な力、デュナミスは全能の力であり、実際に役立つ、私たちを通して活動している力なのです。だからこそ本当に主がこのエペソの教会に与えたいと願っておられ、パウロが祈っているその祈りというのは、本当に神の全能の力が、デュナミスの力が、実際に働く力がこのエペソの教会を通して実際にこの地に働きますように という祈りでした。そのような主ご自身の力の現れのために用いていただきたいと私は心から願います。兄弟姉妹も同じだと思いますけれども、この主ご自身の力を受けたこのエペソの教会は、先週今週確認していますように、たった12人の群れでしたけれども、聖霊のバプテスマに満たされて、その地域一帯の人々たちを作り変える働き、エペソの町全体を作り変える働き、偶像礼拝と魔術の人たちを打ち破っていく働きへと導かれていくこととなりました。本当に力ある働きがエペソの教会の兄弟姉妹を通して働いていくこととなったのです。そしてその実例の一つも私たちは聖書の中から見ることができます。使徒の働きの20章のところで、パウロはエペソの教会を離れるときに、エペソの教会の兄弟姉妹たちに対してエペソ20章のところで祈りをなしています。またメッセージをしています。その中でエペソ20章の29節から、32節のところまで素晴らしい御言葉ご一緒に朗読したいと思います。使徒の働き20章29から32、ご一緒に3、はい。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方に一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせることができるのです。アーメン。御国を受け継がせることができるのは、私たちが希望を見出すことができるのは、神の御言葉によります。そして御言葉が成長させ、そして神の国へと至らせてくださいます。でそのような中でパウロはこのエペソの教会に対して二つのことについて注意しています。29節、外から凶暴な狼が入り込んでくるから気をつけなさい。そのような人たちを受け入れてはならない。そのような人たちを撃退すること。そしてまた30節、内からの間違い、その内からの分裂、あなた方の中からも、30節、いろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。だからこのような人たちには御言葉に立って、神の御言葉の御霊の啓示によって、そのような人たちを、外からの敵を打ち破りなさい。そして内側からの曲がった教えを打ち破りなさい、ということをパウロはエペソの教会に語っていますが、その結末を私たちは黙示録の2章の中から見ることができます。エペソの教会に対してヨハネが啓示を受けて、その晩年書いている、そのエペソの教会に対して、黙示録の2章の2節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。本当に力にあふれて、実際に働く力にあふれて、エペソの教会の兄弟姉妹が奉仕したことが宣言されています。また、あなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。外からの敵に対して、その偽りを見抜いて、そして撃退していることも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。その後はちょっと飛びまして、6節のところ、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。内から起こってくるその分裂、ニコライ派のその考え方に対して、はっきりとエペソの教会は、主の御言葉にあって、御霊によって立ち上がり、立ち向かい、撃退している姿を見ることができます。このパウロがエペソの教会に対して願った、外からの敵、内側からの分裂、そのようなものに気をつけなさいということに対して、エペソの教会の兄弟姉妹は実際に主からの知恵、力をいただいて対処することができたのです。そのような同じ力が主ご自身、御霊によって私たち教会にも またイエスを主と信じる勝利者である兄弟姉妹にも委ねられていることを今日もう一度確認しようではありませんか。その力は誰から来るでしょう。知恵と啓示の御霊様、聖霊を受けるとき、あなた方は力を受けます。使徒の働き一章の八節、それによって一人一人の上にすでに力が注がれています。第二テモテの一章の六節から八節、この上からの豊かな聖霊の注ぎは、そして知恵と啓示の御霊によって力ある働きをしていくことは、ただ一回限りのことではなくて、思い起こされ、そして再びこれは燃え立たせられる必要があるものです。第二テモテの一章の六節から八節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。三、はい。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。神の賜物を再び燃え立たせてください。アーメン。聖霊を受けるとき、あなた方は力を受けます。知恵と啓示の御霊様に満たされて、私たちの受け継ぐべきゴール、神の国の祝福ということと、そしてまたそこにまで私たちを導く神の力を、私たちは聖霊の力によって、聖霊の助けによっていただくことができます。アーメン。エペソの教会はそのようにして力ある働きをしていきました。第3番目、そして主ご自身はその力について再確認するようにこのことを語っています。第3番目、一緒に朗読しましょう。3、はい。神の国はキリストの復活の力にあふれる教会を通しこの地に表されます。アーメン。エペソの一章の祈りは19節、あなた方が知ることができますようにというところで終わっているように感じますけれども、パウロが主に示されて、また本当に主ご自身の御言葉によるところの知恵と啓示によって祈ったその祈りは、15節から始まって23節までギリシャ語では一文で何の文章の切れもなく書かれてあります。ということは、この20節はから23節の御言葉は、この前の2つの出来事が成就するためにイエス・キリストが教会に与えられているということを明確に繰り返すために示されています。有名な御言葉の箇所です。私たちが愛してやまないこの御言葉の箇所は、このエペソの教会に対する祈りの、一連の祈りの中で祈られている最後のクライマックスの部分であるということを特に覚えたいと思います。そしてこの1番目と2番目、神を知るための知恵と啓示の御霊によって神の国を受け継ぐ希望と神の国をもたらす力というのは何かというと、それはイエス・キリストご自身です。そしてその力はどこに一番表されたかというと、神がキリストを死者の中から復活させた復活の命に示されています。死んでしまったらば終わりだというのがこの世の中です。そしてそれが罪と、罪の結果です。しかしイエス・キリストはその死を打ち破ってよみがえらされました。そして私たちは神がキリストを死者の中からよみがえらせたと信じる信仰によって救われています。アーメン。だからこそ主が私たちに与えてくださっているのは復活の信仰です。全能の信仰です。イエス様には何でもおできになります。一人はできないが神にはできる。神には何でもできるからである。アーメン。でも 主は言われました。あなた方は信じるなら神の栄光を見ると私はあなたに言ったではないかと。私たちはこの復活のイエス様を信じます。そしてその信仰を通して主ご自身が働いてくださることを心から感謝します。主はその復活の力を教会に与えてくださいました。だからこそ教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。この一章の19節のところ、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が体験することができますように。皆さんはっきり言いますが、私の証もさせていただいたとおり、私も主ご自身の力を今年体験して今ここに立っています。兄弟姉妹も間違いなく誰一人漏れることなく今ここに至るまでの人生を通して神の力を人生の中で体験してきました。でも私たちのうちにある霊は飢え渇いています。主ご自身がお働きになるならこんなものではない。主よ、あなたの栄光を見せてください。本当に主は、そして主の教会を通して愛してやまない一人一人、そして主ご自身が血潮の代価を払って買い戻した主の教会を通して主は働きたいと願っておられます。主ご自身の力が今日お一人お一人の上に豊かに注がれることを信じます。今日私たちのうちに与えてくださった、主が与えてくださった知恵と啓示の御霊様は私たちのうちで、この聖書全巻がその通りこの地に、そしてまた私たちが置かれている地においても成就することを願ってやみません。そのご計画の中に私たちも今日明け渡して主の前に共に用いてください。そしてあなたの知恵と啓示の御霊を通してあなたご自身の栄光を表させてください、私たちの心の目がはっきりと見えるようになって、主ご自身の前にもう一度このところで立ち上がって御霊様の導きの中にお委ねして一緒に祈りの時を持っていきたいと思います。今日もう一度今日、2曲目に賛美しました曲を導いていただいてよろしいでしょうか。栄光から栄光へと、御言葉に応答してご一緒にお言葉通りこの身になりますように、それぞれ御霊様が語られるところに応答して主の前に共に立ち上がろうではありませんか。私たちは東京ライトハウスチャーチ、この地にイエスキリストの栄光を輝かすために主がここに置いてくださいました。先に御救いの中に導いて主が導いてくださいました。主ご自身はこの地に兄弟姉妹を一人を一人を通し、またそれぞれのライフグループを通し教会を通して栄光を表したいと願っておられます。主の前に明け渡し、主のお心の成就のために明け渡してまいりましょう。